皆さんおはようございます。
おはようございます。
今朝は、青森で、その八戸教会、あと三沢教会と一緒に、合同、主要会が開かれてますので、7名が、そちらに向かってますね。あと東京の奥多摩の方で、新青年集いが行われてますので、この教会からも何名かが参加していると聞いています。今日はね、そういうわけで、ちょっと、人数少なめかもしれないですけれども、神様を見ておられるのは人数ではなくて私たちの心ですので、今日心を合わせてですね、大きな声で礼拝共にしていきたいというふうに思っています。So, yeah, some of us here went up north, to Aomori, to worship together with Aomori Church and Hachinohe Church and Misawa Church together. And also some of us went to Tokyo, Okutama, for the Bible camp, young adults Bible camp. So we may have fewer people than usual, but God sees not the number, but our hearts. So let's worship together with unity and worship together this morning.
今朝は、先週に引き継いで、許しというのが、テーマになってきているわけですけれども、これはね、創世記の50章、ヨセフの物語から共に許すということを考えていきたいというふうに思っています。
So today's theme is about forgiveness. Last week's sermon is also about forgiveness. So this is the second sermon about forgiveness. And let's put our thoughts in Joseph's story and think about forgiveness from him.
ヨセフ物語、たくさんの皆さんご存知かと思うんですけれども、一応、短くですね、今まで、どういうことがヨセフの人生において起こったのかというのを、ちょっと、短い時間、このまとめさせていただきますね。ヨセフですけれども、ヨセフはこのお父さんのヤコブに、この偏愛ですね、この特別扱いされて育つわけです。なぜならばヨセフがヤコブの最愛の妻ラヘルの子供だったからですね。創世記の37章の3節から4節によると、イスラエルはヤコブの子ですけれども、ヨセフが年寄り子であったので、どの息子よりも可愛がり、彼には裾の長い晴れ着を作ってやった。兄たちは父がどの兄弟よりもヨセフを可愛がるのを見て、ヨセフを憎み、穏やかに話すこともできなかったというふうに書かれています。そしてヨセフの兄弟たちはヨセフをエジプトに、売ろうというふうに決意するわけですよね。そしてヨセフは奴隷商人たちに連れられていって、エジプトにこう連れられていってしまうわけです。ヨセフは奴隷になります。そしてしかもですね、この主人の、ポティファルの奥さんをレイプしたっていう濡れ衣を、着せられてしまって、牢獄で鎖につながれてしまいます。けれどもそんな状況であったにもかかわらず、ヨセフは神と共にいることを選んだっていうことが、聖書には書かれています。
So Jacob favored JosephBecause Joseph was a son of Rachel, the wife Jacob loved the most dearly. And Jacob's brothers decided to sell Joseph to Egypt, to the slaves, slave traders, and they took him to Egypt. And Joseph became a slave. And he was chained in a prison cell for the false charge of rape. But the Bible says he chose to be with God.In spite of all the situations.
ヨセフは、そういう、良いことを、すればするほどこう、反対の方向に引っ張られるような、状況の中で、なんて自分は不幸な人間なんだろうっていうふうに、自己憐憫に、陥ることもなかったですし、あるいは苦々しさに、飲み込まれて蝕まれてしまうということもありませんでした。悪事を働いた兄弟たちに対しても、復讐を企てるということはしませんでした。もし、彼がそうしていたならば、神様と親しい関係を持ち続けるなんていうことは決してなかった、できなかったことでしょう。そしてついにこう機会が巡ってくるわけですね。 復讐を果たす決断をするのか、それとも許しを行おうということを決断するのかっていうこの決断の時に来たわけです。今日はそのヨセフからの許しということについての重要な原則3つ押さえておきたいというふうに思います。 So Joseph did not wallow in self-pity or allow himself to be eaten alive by bitterness and he never planned a way to avenge himself against his wicked brothers. If he had done so, he could never have retained such a close relationship with God. At last, the day comes when he has his choice. Could he choose to exact revenge? Or could he decide to demonstrate forgiveness? Today, I'd like us to learn three important principles about forgiveness through Joseph.はい、最初のポイントいきますね、それは、復讐しようという思いを捨て去る、捨て去りなさいということです、復讐しようという思いを捨て去りなさいということですね、復讐したい、報復しようという思いは私たちの肉的な、通常の反応であろうと思います。けれども、その思いというのは私たちのことを支配するコントロールしようとしてしまって私たちのことを怪我してしまう、そういうネガティブな感情です。仕返しを、どういうふうにしてやろうかなんていうことをあれこれこう思い巡らしているうちに苦々しさとか怒りとか憎しみあるいは恨み、つらみといったものが私たちの人格の一部とまでなってしまうと思います。けれども死を知る私たちというのは復讐しようという思いを捨て去ることができる、そのための健全かつ必要な方法というのが私たちには残されています。詩編の37章、ごめんなさい、詩編の37編7節から10節までこういう言葉があります。沈黙して主に向かい主を待ち焦がれよ。繁栄の道を行く者や悪巧みをする者のことで苛立つな。怒りを解き憤りを捨てよ。自分も悪事を図ろうと苛立ってはならない。悪事を図る者は断たれ主に望みを置く人は地を継ぐ。しばらくすれば主に逆らう者は消え去る。彼のいたところを調べてみよ。彼は消え去っている。私たちは、主こそが私たちの砦、私たちの盾、私たちの守り主であるということを知っているわけですよね。ですから正しい裁きを行ってくださる主に全てを任せて委ねることができるんだということです。 So first point is we gotta give up the need for revenge. The Bible says give up the need for revenge. Craving for revenge is a very natural, normal reaction by flesh. However, it is a negative emotion that can control us and corrupt us. While we spend fantasizing about ways to strike back, bitterness, anger, hatred, resentment,these will become firmly entrenched into our characters. But there is a healthy and necessary way for those who know the Lord to give up the need for retaliation. Psalm 37, 7-10 says, Be still before the Lord and wait patiently for Him.Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Refrain from anger and turn from wrath. Do not fret, it leads only to evil. For those who are evil will be destroyed, but those who hope in the Lord will inherit the land. A little while, and the wicked will be no more. Though you look for them, they will not be found.So we know that the Lord is our shield. Lord is our shelter and our defender. So that we can
rely everything onto him. And we can commit our cause into his hands and rely on him. And rely on the righteous judge.
私たちはこの報復しよう、自分で報復しようという思いを捨て去ることができるんだということですね。なぜなのか。私たちの訴えを父なる神様に委ねて任せることができるからですよ。信仰の上に。ローマの12章17節から21節にこういう言葉ありますね。これ皆さんご一緒に声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。はい。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく善をもって善に悪に打ち勝ちなさい、というふうになりますね。神様というのは罪あるものをそのままの状態にしておかれるということはありません。たとえこの地上では裁きがたとえなかったとしても、最後の裁きがあります。いつかは裁きがある。ですので自分の訴えというものを主に委ねて任せること、あとは、主に任せることができるんだ。ですから神様は自分で人を裁こうとしてはいけませんよ。それは私のやることだ。自分で人を裁こうとして罪を犯すことがあっては決してなりませんよ。私に委ねなさいよというふうに言われるんですね。イエス様も十字架にかけられた時にその許しの模範を示されました。第一ペテロの2章23節にこういうふうに書いてありますね。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました、というふうに書いてあります。 So we can give up the need for retaliation. Why? Because we can commit our cause to our Heavenly Father.And because God is the only righteous judge. Romans 12:17-21. Speakers, let's read that together. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends.But leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.First of all, we got to know that God will never let the guilty remain as it is. Justice may not happen here on this earth, but it will happen someday. It will happen someday. So commit your cause to Him and let Him take care of the rest. God says, hey, do not commit sin.By judging others. Don't do that. Let it go and rely on him. Rely on me. Because it's my job, my responsibility. And Jesus also showed us the examples of forgiveness when he hung on the cross. 1 Peter 2:23 says, When they hurled their insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats.Instead, he entrusted himself to him who judges justly. ヨセフが兄弟たちに自分の身を明かすわけですけれども、自分が何者かということを明かした時のことを聖書はこういうふうに記しています。
ヨセフは弟ベニヤミンの首を抱いて泣いた。ベニヤミンもヨセフの首を抱いて泣いた。ヨセフは兄弟たち皆に口づけし、彼らを抱いて泣いた。その後兄弟たちはヨセフと語り合ったというふうに記されています。そしてヨセフは家族ともう一度一つとなることができた。何年間ぐらいか別れになってたと思いますか、この家族。22年間っていう長い年月の末にもう一度一つとなることができたっていうんですね。この家族にとって、特にお父さんのヤコブにとって、このことがどれほどの大きな意味を持っていたのか、皆さん想像できるでしょうか。 When Joseph finally revealed his identity to his brothers, they wept together, they embraced together and kissed each other. And thus Joseph was reunited, became one again with his family after, do you know how many years of separation? 22 years, boy, of separation. Can you imagine what they meant to his family, especially to the father Jacob?去年の夏のことですけれども、娘の優がですね、2ヶ月間インターンとしてルワンダ、アフリカのルワンダにね、滞在する機会が与えられました。ルワンダは本当ちっちゃい、本当ちっちゃい国なんですけれどもね、アフリカのちょっと見にくいですけど、この中部に位置する場所にあるんですけども、まあ、ルワンダで、まあ、いろんな経験をした優からですね、聞いて、まあ、たくさんのことを学ばされ、考えさせられています。今日ちょっとだけね、そのことを関連して話させていただきます。ルワンダで 大量虐殺、ジェノサイドが行われるわけですね。これは1994年ですから、たった23年前の出来事です。ほとんどのここにおられる、ほとんどですね、全員じゃないですか、ほとんど皆さん方、そのより前に生まれた方だと思うんですが、まあ、ジェノサイド、ルワンダとちょっとインターネットで入れてみるだけでですね、まあ、とんでもない画像が、見ることちょっとね、静止できないような画像が飛び込んできます。それほどこう残酷な大量虐殺が行われたわけですね。で、その背景を、この勉強してみたらですね、まあ、何百年も仲の悪かった民族同士、部族同士がの野蛮な小競り合いかと思いきやですね、そうではなかった。フツ族と辻族という、部族がいるわけですけど、もともと実は一つの部族だったんですね。何千年も一緒に暮らしていたんです。それがある時、このベルギーの植民地になるわけですね。そしてベルギー人によって強制的に、外見によって、はい、あなたは背が高い、鼻も高い、色も薄いですねっていうので、土族ねと。で、はい、あなたは背も低い、鼻も低い、色も濃いので、あなたは土族ねということで、このベルギー人たちに選別されて人的に決められたんですね。もし日本人同士でですね、身長とか外見でそんな風に家族とか仲間、友達とかがバラバラに分けられてしまったとしたらどうでしょうかね。そういうことが起こったんです、実際に。土族というのは全人口の約1割で、身長と鼻が高くて、色も薄い、自分たちに似ているということで、ベルギー人たちの優遇を受けたんです。で、フツ族というのは全体の人口の9割を占めている。ですので、この多い方のフツ族はですね、特別扱いを受けていたツチ族に対して恨みを晴らすべく大量虐殺へとつながっていくわけですね。虐殺はですね、この同じ村人たちが近所の人たちを、そのいつも使っていた農具を武器に変えて殺していきました。で、100日間で100万人が用意周到に選ばれて殺されていったというふうに言われています。 Well, many of you may know that our daughter Esther was given an opportunity to spend
2 months in Rwanda as an intern, and I've been learning a lot of things through her and So genocide happened in 1994. That was only 23 years ago, and I'm sure that most of you are born before that. So only 23 years ago. And so so Hutus and Tutsis, they were originally actually one ethnic group and living together for thousands of years. So the nation became a colony of Belgium. And Belgians differentiated people based on their just physical appearances and physical characteristics. You are tall, you have a long nose, and your skin is thin, lighter, so you are Tutsi. And you are small, your nose is short, and your skin is dark, so you are Hutu. That's how Belgians determined Tutsis and Hutus. And Belgians favor the minority Tutsis, because Tutsis look similar to them. So the majority Hutus were stood up and rebelled against Tutsis, who were specially treated. So the villagers used the agricultural tools as a weapon for the genocide and killed their neighbors. And it said that approximately 1 million people were killed only in 100 days. まあ、和解というのは一朝一夕にできたわけではなかったと思います。そこには本当に涙と血のにじむような背景があったと思うんですが、今ではですね、この口に出して不都族、不都族という言葉を発することも法律で禁じられているんですね。自分、あなたがどっちなんですかなんていうことは絶対禁じられています。どこに行ってもですね、みんな我々は一つだ、We are one、 我々は一つだということをこの力説しているというふうに言われます。今でもですね、このアフリカの多くの国というのはもう内乱とかあるいは紛争が絶えないわけですけれども、ルワンダは今ではですね、このアフリカの中で経済成長率が最も高い国になっているわけですね。大量虐殺からたった23年しか経ってないにもかかわらずです。 Reconciliation was not done overnight. I just cannot imagine how much they put efforts to forgiveness. But now they emphasize everywhere that they are one. They are one.And they even made a law to punish if they just speak up the words, you know, which one are you? Or, you know, I'm a Hutu or Tutsi, whatever. They cannot say about these words anymore in public. So even now, many countries, many nations in Africa are suffering from civil war or conflicts. But Rwanda is a country with the highest economic growth rate in Africa right now.Despite only 23 years after genocide. 南七海さんという著者がいるんですけれども、この方が書いた本にこういうことが書いてありました。ある人が彼女に対してこういうんですね。許し？そんなのありえないだろう。100万人が殺されたんだよ。建前で許すふりをしてるだけだろう。ルワンダ政府の方針が和解しろだからね。そもそも飢餓対策と許しと和解に何の関係があるんだ。わからないね。食料援助をする方がいいんじゃないの。南七海さんは考えさせられるわけですね。そうだよな、和解はいいことだけれども、貧しい人を助けることと何の関係があるんだろう。食べ物を送るとか学校へ行かせるとかはわかるけど。 There's a book writing about Rwanda, and when the author was in Rwanda, one guy challenged her, forgiveness, huh? That cannot be possible. 1 million people were killed, right? They were just pretending to forgive in public because the policy of Rwandan government is to reconcile. In the first place, what's the relationship between helping starvation and forgiveness and reconciliation? I don't get it. Isn't it better to provide food aid? That made her think. Yeah, that is true. Reconciliation is a good thing, but what does it have to do with helping the poor? I understand if that is sending the food or helping them to go to school, etc. はい、質問します。貧困と平和の関係は一体どういう関係があるんでしょうか。著者はこういうことを言っていました。せっかく畑作りあるいは地域の開発の支援をしても紛争が起こって激しくなってしまうと若者たちは戦争へ駆り出されて、そしてせっかく作った畑は踏まれ放題になってしまって、そして町は破壊されて、みんなの生活はもっと苦しくなってしまいます。紛争地域になってしまうともうその地域に入ることも叶わなくなってしまいますので、それまでの何年もの努力が水の泡になってしまいます。貧しい人を助ける働きなのに、なぜ許しと和解を教えるのか。実は飢餓ですとか貧困の原因というのは自然ではなくて人にあるというふうに言われます。飢餓あるいは貧困の原因は人が作っているものである。ですので飢餓をなくそうと思っても戦争とかがあるとうまくいかないわけですね。平和が土台にないと食料援助とか教育支援とかやっても戦争になると全部ひっくり返ってしまう。ですので結局は紛争をなくして平和を築くことこそ大事なんだということですね。ルワンダでは聖書の中にあるように許しと和解が実際に行われている。ルワンダの人たちはほとんどがクリスチャンなんですけども、9割ぐらいはクリスチャンなんですけども、こういうことが起こってしまったんですね、大量虐殺というものが。けれどもまたそのクリスチャンたちによってまたその和解と許しに立ち返ろうということで、こういうことが起こっているという現実ですね。ルワンダから私たちが学べることというのはたくさんあるというふうに思いませんか。So what's the relationship between poverty and peace? Even if we support regional development, if conflict happens and gets intensified, young people are taken to the war, and fields are stepped over, and cities are destroyed, and everyone's life become very difficult.So once the area becomes a conflict area, they cannot even enter the land area, and so years of efforts will become useless. So why teach forgiveness and reconciliation, though it's a work of helping the poor people? The cause of the hunger and poverty is not actually nature, but it's people.Even though we try to eliminate hunger, it doesn't work if there is a war. If peace is not on the foundation, even if we do food aid or educational support, everything turns over when there is war. In Rwanda, forgiveness and reconciliation are actually done as in the Bible. Isn't it amazing? I had a above more than 90% of Rwandan people are Christians. But even so, genocide happened. They killed their neighbors by hatred. But now, the same Christians are trying to make efforts to forgive and reconcile to each other. How hard it is, even though how hard it is. Don't you think that there are so many things we can learn from Rwandan people?
1つ目、復讐しようという思いを捨て去るということでした。2つ目いきます。私たちは、この自分の人生の中で神の目的を成し遂げるために、神が私の痛みを用いてくださるということを信じるということです。私の人生の中で神の目的を成し遂げるために、神様が私の痛みをも用いてくださるんだということを信じるということです。
The first point was give up the need for retaliation. The second point is believe that God will use my pain to accomplish His purpose for my life. ヨセフは、自分自身で復讐しようっていう思いなんていうのはこれっぽっちもなかったんですね。なんでなのか、どうしてヨセフは許すことが できたのか、それは全てのことの中に神様の計画、神様の働きがあるっていうことを認めることができたからです。 So Joseph had no desire to avenge himself. Why? Why was he able to forgive? Because he could admit God's plan and his work in everything. 創世記の45章4節から8節までこういうくだりがあります。ヨセフは兄弟たちに言った。どうぞもっと近づいてきてください。兄弟たちがそばへ近づくとヨセフは言った。私はあなたたちがエジプトに売った弟のヨセフです。しかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をここに先にあなたたちよりも先にお使わしになったのです。この2年の間世界中に飢饉が起こっています。まだこれから5年間は耕すことも、収穫もないでしょう。神が私をあなたたちよりも先にお使わしになったのはこの国にあなたたちの生き残りのものを与え、あなたたちを生きながらえさせ、あなたたちに大いなる救いに至らせるためだったのです。私をここにお使わしになったのはあなたたちではなく神です。神が私をファラオの顧問、宮廷全体の主、エジプト全体を治めるものとしてくださったのですというふうに言っています。
Genesis 45:4-8
Then Joseph said to his brothers, Come close to me.When they had done so, he said, I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. But now, do not be distressed. Do not be angry with yourselves for selling me here. Because it was to save lives that God sent me ahead of you. For 2 years now, there has been famine in this land.But, and for the next 5 years, there will be no plowing and reaping. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant in this land and to save your lives by a great deliverance. So then it was not you who sent me here, but God. God made me father to Pharaoh, lord of his entire household,And ruler of all Egypt.
お父さんのヤコブが亡くなった後の話です。今日の箇所ですけれども、創世記の、今日の読んだ、ご辞書の15節。ヨセフの兄弟たちは父が死んでしまったのでヨセフがことによると自分たちをまだ恨み、昔ヨセフにした全ての悪に仕返しをするのではないかと思った。でもヨセフは言うんですね。恐れることはありません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです、というふうに確信を持って言っています。ヨセフ物語が私たちに伝えようとしているのはこの信仰です。この信仰がなければ兄弟たちがどんなに謝罪をしてもどんなに悔い改めてもヨセフは彼らを許すことができなかったでしょう。私たちもなかなかこの人の力、自分の自身の愛の力、で人を許そうとしてもなかなかそれが、できないことが多いのではないでしょうか。けれども悪でさえも良いこと善に変えてくださる神の力に頼る その信仰によってヨセフは兄弟たちの罪を完全に許すことができたんですね。
This is after their father Jacob died. It's today's scripture. Genesis 50:15. When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, "What if Joseph holds a grudge against us and pays us back for all the wrongs we did to him?" But Joseph says, "Don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it all for good.To accomplish what is now being done, the saving of many lives." What Joseph's story is telling us is this faith. Without this faith, no matter how much their brothers apologized or repented, Joseph couldn't have forgiven his brothers. Even if we try to forgive other people by our own love, it is often so hardTo do so. But Joseph could forgive his brothers' sins completely because of his faith in God's love and his power that could transform even evil into good. ローマの8章28節新改訳でご一緒に読んでみたいと思います。はい。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。アメン。素晴らしい聖句ですよね。もう覚えておきたい聖句の一つであると思います。皆さん、自分自身の人生を振り返ってみたときに、神様が痛みを伴うような経験さえも用いてくださって、そしてあなたの人格を練り上げようとしておられる、してこられたということを今見ることができるでしょうか。神様は痛みですとか、あるいは傷っていったそういう暗い、そういう意図でさえも私たちの人生の中に織り込んでくださるんですね。そして私たちの 人格というものを練り上げるために、そして神様の目的を成し遂げるために用いてくださいます。もしも許すことが難しい人がいるとするならば、神様はそのような経験を用いてくださって、あなたの人生の中で神の目的を成し遂げようとしておられるんだということを私たちは安心して信じることができるんですね。 So Romans 8:28, let's read this together. And we know that in all thingsGod works for the good of those who love Him, who has been called according to His purpose.
Isn't that a beautiful passage? We better memorize this.
So, can you look back to your life once again and see now how God has used even the painful experiences to shape your character?And he weaves the dark threads of pain and hurts into the tapestry of our lives to shape our character and to accomplish his purpose. There is someone you have difficulty forgiving. You can safely believe that God will use that experience to accomplish his purpose in your life. Believe that.
最後のポイント短くいきますね。The third point, give you shortly. はい、許しというのは感情ではなく選択であるということです。許しというのは感情ではない、選択であるということです。私たちですね、許そうっていう気持ちになったら、その時には許そうっていうふうに思うかもしれません。許すような気持ちになったら許そう。許したいっていう気持ちになった時というのは、自分の傷が癒え始めて、自分の傷が治まり始めた、そういう時になったら私は許そうという意味ですよね。 けれども真の許し、誠の許しというのは私たちの気持ちがどうとかそういうことではない、私たちの選択である、私たちの決断であるということです。ヨセフがただただ復讐心に燃えてエジプトで年月をもし過ごしていたならばですね、ヨセフはおそらく私たちの知っているような人物にはならなかったことでしょう。ヨセフは許すということを選択しました。許すということを決断しただと思いますね。どこかで早い視点でしたけど、イエス様も言われましたね。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです。人々の方からイエス様に許しを請ったわけではありませんでした。でもイエス様は選択されたんです。彼らを許そうと、苦々しい思いにはなるまいと、私たち一人一人にも同じ選択が与えられています。 Forgiveness is not a feeling but it's a choice. It's a choice. Many of us may think when I feel like forgiving I will forgive. When I feel like forgiving I will forgive. What's the definition of the feeling like forgivingAt once we, our heart begins to subside and our heart begins to stop, then we are going to forgive. True forgiveness is not about feeling, but it's a choice. It's our determination. Joseph would not have become the man he wasIf he has spent years of hardship in Egypt plotting revenge. Joseph chose to forgive. It was his choice. Jesus said, Father, forgive them because they don't know, they do not know what they are doing. People didn't ask his forgiveness.But he made a choice to forgive and not to be bitter. And you have the same choice. お願いします。Let's pray.天のお父様、許しのギフトをありがとうございます。あなたが私たちを許すと決断してくださった。そうでない選択をすることができたのにもかかわらず、私たちが神を無視し、あなたに背き、あなたから離れ、自分の罪を悔い改めもせず、あなたと和解しようとしない時でもあなたは手を差し伸べ、私たちを許す、和解しようと、言ってくださるお方であることありがとうございます。私たちその恵みがわからないために人を許すことができません。どうぞ私たちのことを許してください。あなたの許しがもっともっと、あなたの恵みがもっともっと身に染みてわかるように助けてください。私たちいろんな傷や痛み苦しみがこの地上にある限り襲ってきますが、だからこそ私たちもっともっと人に許すことを学び、また人に優しくし人を愛することを学んでいけることをありがとうございます。自分で復讐するのではない、正しく裁かれる主に委ねることができる、全てを任せることができることをありがとうございます。私たちが許そうという気持ちではなくて許すことを決断今日することができるように、今日は私たちのことを励まし強めてくださいますようにお願いします。またその中にある神の計画悪をも善に変えてくださるその神様のご計画をありがとうございます。私たちが苦々しさや人に対する憎しみによって汚れてしまうのではなくて、私たちが人を許し、またイエス様のような人格に生で達していくことができるように、私たちを練り上げ清め導いてくださいますようにお願いいたします。
thank you so much for the gift of salvation and forgiveness. You say, I forgive you and each other too, us. Even though we try to run from you, we try to turn away from you, we try not to reconcile with you, but you say, I forgive you, and try to have the relationship with us. Thank you so much for that grace and forgiveness. As you forgave us, let us forgive each other. Let us forgive the ones who wronged us. Give us that love. Give us that grace. Thank you so much for the gift of forgiveness so that we can choose to forgive. We can choose to love instead of choose to revenge by ourselves. We can rely on you and let it go. So help us. Be with us. Comfort us. Shape us. And move us from here. Thank you so much. Your cross. 神様、イエス様の十字架を本当にありがとうございます。感謝を持って一言信じます。尊い救い主の皆によって感謝してお祈りします。アーメン。